皆さんこんにちは、元祖ダブルマック第9回テスト配信となりましたね。え、万弱や。
はい、郡山来ちゃいましたよ。
また来ました、郡山のラウンド1。
また来ました、郡山のラウンド1
あんた地元だろあんた地元だからいいけど、俺は200キロ離れてるんだよ。わかるか、
おでん入らないで。
頑張ってきたぞ俺は。
もうね、来たらまた進藤さんの地震か、
ね、もうね、
なんでそのシンクロ率 100% です。君はそんな地震を起こせるんだね、うん、
あのそれをね、昨日の福島の某、まあ、家電量販店で働いている時に言われました、お客様に。破壊神ですね
こっちが魔王なんじゃねえのか、お姉じゃねえくて。
でも、うん、魔王は誘惑できなきゃ魔王じゃないから。
そっか、残念だな
落とされました
でもね、今日はね、あのビッグゲストも来てますんで、そろそろもうタイトルコールしちゃって始めますか、
はい、タイトルコール誰から行く。
じゃあ私がガーで
じゃあ俺がうんで、
じゃあそうで
で全部でダブルマックかい、はい、じゃあ行きますか。はい、どうぞ。
ガ
ーうん
そう
おめえよ
ガーソダブルマック。
始まりました第9回テスト配信です。今回ちょっとビッグゲスト、私がですね、今聞いてる人気づくかどうか分かんないけども緊張しております。
俺申し訳なくて。
何が、
あのさ、いつもよりさ声張り上げてるよね。
ああいいよいいよ、もう張り上げてくれ。
はい、
気合せねえし、またカラオケボックスだし、はい、張り上げないとね、あの隣の音声が聞こえるんだよ、歌声が。こげーっていうね、あれがね聞こえるからね、もう張り上げちゃってください。
僕ね、あの4人分のドリンク持ってきてる時にね、もう嫌だった聞こえてんのその声だけが。
いや俺本当ね、もう何が申し訳ないってね、なんであの帰省フェスティバルの次の回にねこんなビッグゲストを呼ぶんだ君は、うん、はい、もったいねえだろ
ではですね、ご紹介いたします。
はい、お願いします。
もともと私マンジャーですね、パチンコ店の店員をやってた時にあります
ね、バイトしてたね、
うん、神様として溢れております、あのフリーライダーあります、七海誠様にですね、あのゲスト、パチンコ一人旅っていうあの漫画 の中の人になってるんですけども、その神様です僕にとっては。
おい、緊張してますマンジャ
ー。緊張してます、はい、さっきあの一緒にご飯食べる時もほとんど喋れなかった
えっ、はい、まあまあね、まあまあまあいいさ、う
ん、すいません、神様よろしくお願いいたします、はい、
どうも、七海誠です。
はい、よろしくお願いします。
一応もう初めまして的な感じで。
そうですね本当に始まるやつですからね、
さっきご飯食べたとかも言わないように
わかりました、あネタがなくなっちゃうよね、う
ん、はい、ということで改めまして七海誠、あのプロと言いますか名刺と言いますか、なんて言えばいいですかね
いや、あのフリーライターで、
フリーライターでじゃあフリーライターの七海
誠さんに、
はい、
まあどうして今ここにいるのかよく分かんないんですけどものすごいこういろんな偶然が重なって
ですね、
もうつい数日前まではもう全く面識ないっていうか。
そうですね、
このね、ラジオの存在も知らない
もちろんです、まあ、本当ゴミみたいなラジオですからね、
チリチリ
チリチリチリ、
はい、
ちょうどあの昨日東北入りして、
はい、
で明日は僕ちょっとあの宮城県 あの気仙沼市の方に行ってちょっとボランティアをやってこようか
と。 ありがとうございます。
いやいやもうね迷惑かけるばっかりかもしれない。
いやいやとんでもないですね、
もう一人の力ってもすごい手伝いなので、
と皆さんあれですよね、東北出身の方々ですよね、もちろん。
そうですね、
福島、宮城、岩手と、
そうです、三県そうですね
津波被害の人
体、もう見事です、見事って ちょっと今すいません。
いやいや大丈夫です。
本当に太平洋側のね三県の。
三県
の。
はい、実はあのもう一人ですね、あの音楽で、まあ、セッションする子がいるんですけども、青森なんですよ。でそちらも八戸で、津波に来てるんで。津波4
件揃っちゃってるからね、
あと2件揃えばいい。
なんでそう東北を揃えようとするか君は。まあまあまあいいけどね。
でもなんか皆さんねタフですよね。
タフですか。
いや
救われる感じがします、
ね。まあ、そうですね、そう言っていただけるかも。実際の、ね、下とか向いて本当に落ち込んだこともあるんですけど、
最初はひどかったですね。
それはそうですね、やっぱり、うん、
そうですね、もう3日ぐらいは、水道もダメですね、
そういういろんな、あと何でしたっけ、携帯電話とかも使えなかった
ですね、そうですね、半日ぐらいでも使えなくなってしまった感じですよね、うん、
その半日で使えなくなったっていうのはどういうことなんですか、半日は使えたってことですか、
そうですね、あの携帯電話の通信機器、あの、はい、アンテナの下になんかちっちゃいボックスついてるんですけど、あれって一応、
アンテナっていうのはその、よくあの山の、
そうですね、あれピョーンと立ってるあれですよね、あれ実はバッテリーが内蔵されてまして、で最低一応8時間は電気が供給されなくても動くようにはなってたんですよ、
はいはいはいはい、
でおそらくもう8時間以上停電することはないだろうっていう感覚で作ってたと思うので、今回まさかこんな3日もねなんか停電が続くと思わなかったですから、
じゃあ4日後には復旧したりとか、
復旧はしました、電気が来てからは、
まあ、街によっていろいろ違うとは思いますけど、
そうですね、あとまあ携帯電話会社によってもちょっと時間差があったりはしましたけれども、そうですね、4日後には一応いいのかな、仙台のかな、
そう、いや僕は石巻
から、石巻か、
あの全然20日ぐらい全然止まったままですね、
うん、携帯も、
けどもうまず電気が元だから、
あそうか、う
ん、2週間は停電のままで、電気復旧してからあの要するに電波塔が動きましたので、大体20日間ぐらいは行方不明のままだったんですね、
いやだから僕も知り合いの人って、まあ、例えば福島県とか特に多いだったりとか宮城県とかもありますけど、もうしばらく連絡取れなかったんですね、
そうですね、私も親戚すごい福島多いので、かなりこうね連絡が取れなかった。なんだ魔王。
なんだ
魔王。
ウェルカム福島。
魔王さん
じゃ
福島です。
もうずっとですか、生まれてから。
生まれて23年ずっと福島です。
ずっと福島。
はい。
いろいろ大変ですよね。本当
ですね、まあ、震災で福島はどっちかっていうと震災よりも今は風評被害。うんうん、福島の女はいらねえって言われたら嫁になんていかねえさっていう、
うん、もう何とも言えませんけどまあいらねえ、
まあ魔王が嫁に行くかどうかは知らないけどね、
まあ、いいかな、
魔王だからね、
魔王だからね、
うん、誰か嫁に来る
魔王をね使いこなせる人がどうしたい
隣か
どんどん、うん、まあまあ気にしないで気にしないで進めちゃってください、はい、
いやー本当にあの、うん、人生で初めてですね、行方不明一覧の中に僕の名前が載ったっていう、
一覧って何ですか、
行方不明者の安否で、テレビの上のところに名前と特徴がこうバーッと流れるんですよ、
そう片っ端からこの人と連絡取れないってなった瞬間に名前が載ったんで、この人の名前が載ったんですよ、満着の名前が、はい、
携帯がその20日間ぐらい止まってた時にやっと着いたと思ってふっと見ていろいろ連絡帳見た時にメールがいっぱい来たんですよ、捜索願いとかツイッターの方でもこの人探してますって自分の名前が出てるんで、もうその日に慌ててやったらもう逆に電話が鳴ったのはいいんですけども、6スポ充電ができてないですぐバッテリーが消えてしまって挨拶ができない、一応の9月のですね、11月の9月11日の放送の中でも魔王が僕にちゃんと連絡を、
ちょうど震災から半年経った時に震災をまあ振り返る形で一応放送をちょっとやらせていただいたんですけども、ちょっと私は出張で参加できなかったんですけど、まあちょっとね、うちとしては、非常に珍しく真面目な配信を1回だけやったんですよ、
その時に、まあ、僕に連絡をくれてたっていうのが初めて分かりました、
私の携帯に入ってる知り合い、心配な人を片っ端からかけたんですよ、特にこっちの方の東北の3県の方はかけたんですけど、唯一かかんなかったんです、かけて全然返信が来なかった、
まあ、だから石巻とかね、なんかそういう被害の大きい、ね、ところっていうことですよね。で今は石巻じゃなくて、
もう仙台に引っ越して、
仙台に引っ越して、
うん、引っ越したその日にあの大余震が来て、4月7日です。
もう大変ですよね、とにかく。
ね、7日に来たのはもう私はあれでもう電池が切れたみたいに動かなくなりましたね、私は。
まあ、あの沈んじゃってね、ザックバランすぎるから、うん、
震災の時の影響で仕事残業ずっとやってた時に、その地震が来て目の前に
物
が
落ちてきて、
で腰抜けてしまって、
それからちょっとまだ
トラウマ、
トラウマになっちゃって、地震よっぽど大きいのじゃない限りは今は大丈夫になってきたんですけど、その会社にまだ入れないんですよ、トラウマなんで。フラッシュバックがしちゃって、会社で揺れるともうアウトで、
もつい最近もね、ちょっと大きいのありましたよね。
来ました。
そうですね、ありましたね。
その時はちょうど、福島じゃなくて、そっちに行ってたんで、
はいはい、
まあ、僕らのところが震度2程度だったんで、ね、揺れてなかった
んですけど、福島県沖だったんです、
そうですね、はいはい、
で、それで私とナートで、まあ、家族が福島にいるんで、メールすぐこう、大丈夫震度大丈夫ってやって、ナオのうちはすぐ返信が来たんですが、はい、私のうちはあのお昼になってから、次の日の、
うん、翌日です。だって俺と会ってからだもんね。
震度3だったから大丈夫だったよっていう、なんとも
何かのんびりした
すごい時差があ
って、
いやもうこれだけたくさんね地震あるとね、その度に騒いでもいられないしね。
そうですね、確かに。
その時の地震はうちの方で家の裏の崖が崩れてまして、それが地震でちょっとまた崩れてくるかなって思って、まあ今見てると日に日にどんどん家の方に来てるんで、これもうそろそろやばいぞってことで、あの父と母の寝室はもう使わないで、みんな2階で寝るっていう。
下が潰れちゃうと
悪いからね。潰れる可能性が高いですね。
それ笑って言ってるけど大丈夫なんですか、それ。
もうこの辺はその辺が笑っちゃいますね。
笑うしかないですね。
だよなみたいな感じで終わっちゃいますね。
台風来てこれで地震になったら終わりだって言って、万女子が来た時に地震になって、ことごとくうちのそこも崩れて、道んとこも崩れて、道は2箇所崩れて、で1箇所がすごい土砂が崩れて、もう道塞いで、であの家の裏も2箇所崩れて、家の裏の小屋あるんですが、そこはもう完全に土砂がどっと来てまして、まあ、そこの土砂片付けをして、でもう1個の方はまあどうにかこうブルーシートでは一応かぶしてはあるんですが、地震があるたびに若干こうパラパラパラパラコツンコツンとつくんで、
いや不気味だよな、
不気味ですね。
まあ、大体あの、僕が原因なのかな、
はい、それは何ですか。
ハウト 100%
今のところ
シンクロで、まあ、地震が起きると、
はい、しかも必ず福島県沖なんです。
魔王と万者が合うと必ず福島県沖で地震が発生する、はい、100% 起きるっていう今のところですね。
福島県民大迷惑じゃないですか。
大迷惑ですね、これ。
これ本当にあの冗談抜きで家電量販店に働いて、ね、手伝いに行くときにまた来たのと言われるから、これ来たでしょ。で今度あの仙台から北東北に行くと台風が来るんですよ。
そうだ ね。この間君が僕に来た時はあれだもんな、台風だもんな。
な
んで連れてくるかな。
あ、でも仕事で行く時は台風なんですけど、プライベートで遊ぶ時は絶対晴れるんですよ。
ただプライベートで2人で行く時は曇るんですよ。
こちらが
こっちが雨女、
魔
王はやっぱ魔王なんで、はい、こちらは雨プラスですね。でこっちはプライベートは晴れ男なんで、まあ、たささると
曇り
になっ
ちゃう。ちょっとこの前面白かったのは、あの2人で全員で4人で行くときに、まず魔王がご飯食べたんですよ。そしたら雨降ったんですよ。
がっつり食べて、よし充電ってなったら
雨降って、その後に僕がご飯食べたら晴れ間が見えてきたって。
このパワーはね、不思議だね。
うん、で眠くなってきたっつって寝たら雨がまた降ってくるっていう。
で起きたら晴れるっていう。 あの偶然にしては本当出来すぎてるぐらいに、まあ会えば自信だし、ね、
もう M 内田さんは何もないんですか。
私何もないですね。中立だよ ね、
何も影響を与えない、
何も本当人畜無害だよね。
あ、うん、毛が絡むぐらい、
そう腕毛の毛が絡むぐらいで、ね、うん、これがですね、
みんなして今度
虫を食べる
立派な腕毛ですね。ね、この腕毛がね、今度あの魔王の手によって剃られるかどうか。
若干あの薄いっていう。
なんかここ
今度こう
ドンキで売って
る
んでしょ。
ドンキで売ってるんですよ。こうくるくると回すだけで毛が
取れる
取れるっていう。綺麗にくるっとなるやつが。
それをやってみようかと思ってるんですが。
片腕だけやってみようかって言ったらバランスが取れなくなるっていうことで。
多分猫の毛と一緒の原理で。僕はシンセサイザー弾くんですけど、多分弾けなくなるんじゃないかな。
風邪弾くから。
風邪弾くしね。うん、そうそう。
腕が。
腕？腕だけの風邪ってなんだよ。
なんだろうね。
どういう症状なんだこれ腕が。
腕は。
腕だけ寒い。
寒いっ
す。腕だけこうプルプルプルプル震えてる。
腕だけ鳥肌も立たないだろ、もう毛剃っちゃったらお前。
鳥皮見てく
る。うん、鳥皮？ポツポツなるの？
収集つかなくなってきた。
いいんだよ、ちょっとね、暗い話ばっかしてもさ、
2人さ、
ね、
ゲストを、うん、立てようよ。
そうだよ、一番七海さん喋ってないからね。まあ、若干頼むよ。君、まあ、インタビュアーなんだから、
まあ、実際僕もほら、うん、あんまりね、まあ、こんなこと言ったら失礼、あんまり知らないから、
う
ん、知らないで、
そうですね、
知らないで、なんかもう、ポーンってこれ、放り出された感じだった。
そうだ
よ
ね。
僕の方からはほら、
はいはい、
何を言ってるか分かんない今、
ね、
今すごい戸惑ってる。
あ、すいません、本当すいません。
だから基本的にはもう本当お三方でもう勝手にやってもらってもいい感じなんで、
いやいや
あんまりあの気をつかないでください
。でもね、ちゃんとあの万尺がインタビュアーとしていろいろなんか聞きたいことを用意してきてるみたいなので。その辺はね、ぜひあの聞いてほしいんです。こっちがメインだから今日は。
そんなちゃんとした放送じゃないって聞いてきてるんですけど。
まあちゃんとしてはない。
ちゃんとして
ない。
かなり無茶苦茶になってるなっていうのがある。
え、そうなの。
まあ、基本的に聞きたいなって言ってたのがあるのが、うん、あのまあ、今回東北の方来てますけども、
はい、
あのまあ、滋賀からじゃないですか。で、
岐阜でした。
岐阜
で
した。
岐阜から
岐阜でした。で、大体あのメインで今どの辺り回ってるのかなっていうのは。
いや、回ってるっていうかね、ほとんど地元 の、 あの岐阜県と愛知県で動いてるんですよ、うん。まあ、岐阜県と愛知県ですごく近くて、
はい、近いですね、
はい、あの辺からは最近ここ、うん、半年ぐらいは全然動いてなくて、
うん、
まあ、別にその地震がどうのこうのっていうのはほとんど関係ないんですけど、で久しぶりに今回ちょっと遠出してる形になってるんですよ。
もういろんな偶然が重なってお会いでき
る、うまくねスケジュールあったもん
ね。いや、まあね、ツイッターでたまたま声かけてもらって、
そうですね、まあ、あのアカウント自体は私とあの彼の共用で見てるんで、私も一応 DM は、見させてもらったんですけども、本当タイミングだね、あれはね、
ちょうどあの通りかかりますよってことで、もう昨日の今日みたいな感じで連絡取り合
って完全に
何でか知らないけどここにいるっていう。
そうですね、あの私も休みを取って、
そうですね、
休みあのたまたま休みになったんですけど今日。
えらい自由ですよね。
自由ですね。
何日か前からずっと私に電話かけてくるんですよ。来るんだ来るんだ。
来るってよ来るってよ。お前来るかって
行く行くって違うんですよ結構。こっちはもうはい、こっちはローって
もうだってね、詳しいからね、マジックはね、
こっちは詳しいんで、うん、
だって僕もあの実は今から7年ぐらいですかね、一応プロでパチンコでずっと生計立ててたことがありまして、まあ、その時あの宮城でいうとこのですね、はいはい、をメインにして、その後とかですね。
それ大丈夫ですか、名前言って。
多分大丈夫かと思うんですけど、
パチンコではあんまり名前言わない方がいい。
じゃあピーでどっか、
じゃあピーで
どっか、
ね。
まあちょっとあの大手、
その宮城県のパチンコ屋さんで7年前にこうパチンコの的なことをやってたと。
そうです、大体6年ぐらい前ですね。ただ基本的に僕はその時ってあの跳ね物っていうのもプロになってるから、
あ、じゃあパチスローじゃなくてパチンコの方、
ね、の方だったんですよ、うん、で友人がまあスローが好きで4号機とかやってたんですけども、
そこで、まあ、ある程度大体それで月収60万ぐらい稼げたんですけど、
すごいじゃないですか。
あの微妙にちゃんと毎日朝から晩までデータ取って、グラフ作ってって切った貼ったで
6年前ぐらいの宮城県は、まあ、あの結構いい状況だった、
うん、そうですね、
勝ちやすい状況だった
。ああ、
ちゃんとやればやることちゃんとやれば、
う
ん、
あ、なるほど。このデータ取りとか、
データ取りとか、まあそのね、釘の良し悪しを見たりとか、
あとはネームプレートとか。僕がやってたのが店員の動向ですね、はい、あのリーダー格に上がったとか上がらないって人事異動があったかないかで、ほうほう、それで、あ、人変わってると思った瞬間に1週間は様子見とか。プロだね。その時に、まあ、まだスロットじゃなかったので、あの雑誌とかですね見てても、あ、こういう旅人もいるんだなとか、そういう
旅人
旅人いるんだなってね。
あ、じゃ あ, あの僕 の, その書いた原稿とか読んでくれてたん
です。そうです。ここ見ててずっと憧れではいたんですよね。だからそのプロの方はまだそんなに本格的じゃなかったので、そこからですね、友人に連れられて行った時に、そのストック機ですね、どんどんどんどん出てくるような会見になりまして、
はい、はい、
気がついたらその
キングパルサーと
か、キンパルとかです。
キンパルとか、やっぱり
役所キンパルなんだね。
エース
もうここ2人回ってないからさ、
頑張って、ね、
ジャイアントでかなりやられましたけども。
ああ、ジャイパル、ジャイアントパルサーさん、
ジャイパル、すっごい出る台で、なんですかね、大花火のライバルみたいな感じですかね。
うん、でもね、ちょっとあれは4号機の末期で、あんまりお店もね、あんまり出してない機種だったんですよ、ちょうどタイミング悪くて、あれはね、僕もあんまり買ってないんですよ、あの機種は。
その当時、あの今出てますけど、あの初期の秘宝で、
はい、
で打って出たものを、あの部下がその台に打たせて、出たやつを僕がジャイパル持って行ってやってたんですけど、天井越えしたんですよね。天井越え、さらに1000ゲーム超えて出たのがレギュラーっていう。
まあそれはね、だからお店がストック消してたんですよ、あれ、あの機種は。
全然でしたもんね、散々でしたよ。
もうお二方ちょっとキョトンします
けど、
キョトンしますね。なんだい天井越えって。あの昔は、うん、このゲームになったら、うん、出しますよっていうのがあったのね。
出しますよ、
出します。
いや、やっぱやらない人に説明するの難しいです
よ。ああ、そうなんですか。俺だってもうイメージ的天井越えって、あの弾積んでて天井に突かむのかなと思ったから。そうじゃないんだよね。
天井越えって天井に突かむのかなっていう。
ギュンって、あ
のポイント制のスタ
ッフみたいなもんですかね。
なんだろう、
ラジオでこれやってても分かんないから、
キュコーン
キュコーンってね。そしたらこっちはキョトンとするから。
いや、まあ、まあ、俺は分かるけど
分かる。はい、そうだ、続けてください
ね。はい、
でそれがいろいろ規制があって、ちょっとつまんない時期があったんですよね。
規制
があって、あまり出しすぎてギャンブル性が強くなって、あまりこう卵を出さないようにするとか、そういう規制がかかってた。
もうね、ゲーム性っていうか、そのルール変更があったんですよ、ちょっと。
ほほほほ、
あのパチン、パチスロ機 の, その中身、ね、プログラミングいろいろあるじゃないですか、
はい、
ルール変更みたいなのがちょっとあって、
はい、
昔ほどは勝てない状況になったんですよ。
あ、確率を下げられたみたいな。
昔はちゃんと勉強すれば、すごく勝ちやすかったんですよ、でも最近はその勉強しててもしてなくてもあんまり差がつかなくなっちゃって、だから一生懸命勉強してももちろん勝てはするんだけど、昔ほどは勝てないっていう。
なるほど。
でちょっと割に合わない部分もあって、最近はねちょっと難しいんですよ。
あ、
昔はもっともっといっぱいあのパチプロっていたんですけど、まあ、今もねちょっとそれなりの数いますけど、結構、ね、状況は昔と今で違うんですよ。
あ、なんだろう、ランダム性が増したってことなのかな、当たる確率の。
まあそういう言い方もできるし、まあちょっとなかなか
難しいところですね。はい、
多分あれですね、パチンコ大好きな方はおーって今聞いてるはず。
だから昔はかなり、まあ今はね復活しましたけど、神という名前の機種があるんですけど、ハイリスクハイリターンなんです
よ。お
ー、でところがその新しく、前は4号機っていうのが5号機企画だったんですけど、
うん、ローリスクローリターンってあるんですか。そうすることによって実は共倒れでプロの人もそうだけどお店の方もそれで
ちょっとあの黒崎が画面の方に話しよう
と。まあ間を少し黙ってるなちょっとね、うん、黙って見ててね
今ですね ART 機が全盛になってますけども最近でも厳しいですよね
うん、やっぱ簡単じゃないですよ。やっぱりあの若い人は今ものすごくあのパチスロ打つ人増えててで若い人ね本当勉強熱心で、
はい、
あのすごいんですよ。あの打つのうまいんですよでもう僕なんかもう今40過ぎてるから結構、ね、ついていくの大変なんですよ。
結構データ取りで、うん、みんなのね、言っていいのかなデータカウンターとか使ってますもんね。
で、ちゃんと朝早くから並んだりとか、
ええ、
前の日はその閉店間際にいろいろデータを集計したりするんですよ。次の日この台が良さそうだとかこの台は明日ダメだろうとか日によってそのお店が出しやすくしたり出しにくくしたりとかそういう調整をしてくるのでそれを予想したりとか。
ああなるほど。
すごい人はだからエクセルの表とかね、パソコン使ってこうデータねなんか統計取ったり、それで今後の予想したりとか、そういう人もいるから、まあ、僕なんかもアナログでもノートにしこしこ書いたりしてるだけなんですけど
僕もそうですけどもねそっちの方が頭に入りますもんね。
いやまあいやどっちがいいんだ
でもすごいね超戦略的ですね。そうす
いや今のね特に若い子は、特に今本当にすごいんですよ。
お
すごいねこう立ち回りが高度になってます。
はあ
データ見ても良さそうだと思ってても、うん、それを何かあるから話したカウンターとか持ってデータ集積機とか持って
て、うん、
うかつに打てなかったりです。
奥深いね。
量子と一緒です。量子と一緒で、うん、本当にデータを取ってこの潮の流れっていうのがお店の流れ、うん、でここに行けば漁場だったらあるというけどもそういうところってプロが集まるから、
うん、
それも漁場の取り合いと一緒で
さすが港町出身。
そうですね。しかも元魚屋ですからね。
あ、そう
です元魚屋です
から僕はちょっと漁師ちょっと発想したことなかった
その発想はなかったんだね。それマンジャらしい例えなんだね。
ひどい時とか前の日から泊まってる子がいるからグランドオープンですとか。
いや、徹夜で並んでる人いますよ。
あ、そうなんですか。
でもそれでも勝てる保証はないんですよそこまでしても。
でもなんか早く打ちたいって感じなんですかね。
早く打ちたいっていうかその狙い台っていうのがあって、
ああなるほど。自分は
明日この台が、出る確率が高いっていうことになれば、みんなでその台取り合いになるわけですよ。
なるほど。あ、だから並ぶんですね。
だから、人よりも早く並んで、例えば僕なんかだったら、僕も同じ考えで、ね、その若者たちと同じ考えでもう俺もあの台が出ると思うと思ってももう朝早くから並ぶのはちょっと体力的にきついしっていうとやっぱその人との、ね、大取り競争では負けるわけですよ。
そういうのは
面白いね。
あ、どの台でやっても出るのかと思ってた
そんな甘くねえんだな
それはない
申し訳ない。俺もそう思ってた。
高校の時は男子がなんかペットボトル持ってって斜めになってるとかそういうのを見るっていうのは
聞いたことない。高校生の人に聞いてる話ちょっとやめようか魔王それはやめ
る、ね、ヤンキー校だったから。
俺もその二十歳前にやめたタバコと同じ話になっちゃうからそれはそれやめとこう。
ダメだよ、
やっちゃダメだぞ、うん、
で実際それをこの前の実践で見たのよ。ゲームセンターでも同じことやってる。
そう
で、データ取ってこれなら出るっていう、まあ、マクロスだったんですけども、データ
出てる出ましてどうすんのこのコインって
すごい出る台だなって。もうデータ集計見た時にあ、ストックもすごいしこれいくなと思ってたらやっぱり
やりました。初めてやりました。
おうおうおうで、連チャンで1時間半ぐらい止まらなくなったんですよね。おーゲームセンターでこのメダルどうする
ゲームセンター、場所によるんですけど、何か景品と交換できるとこもあるんですよ。コリアマゲームセンターでそういうスロットやってコインとか
ありますね、はいはい、
あるんですけど、まあ、そこはできなくてじゃあ消化しよう
と消化しようって、ね、 もう消化するために隣ではメダル一生懸命 おばあちゃんとお孫さんみたいなのがこうやってって大事そうにやってるんですよね、はい、僕らはもうセリフとかまた増えたよ
って言いながらもうガーやってて、
ゲームのパチスロは基本こう設定だから、
ええ、あなるほど。
でその後に違う
隣のおじいちゃんじゃそのおばあちゃんだっけ、あげればよかったじゃん。
そうあげればよかったなと思って
あげますって。でもあんなにはいらないと思う。
もらっても困るけどね。
かなりしたんです一回その代を。
で、まあ、結局その後ですね、もう抜けたなと思って私やめたんですよね。そしたらやっぱりハマるんですよ、ここがね。
なるほどね、う
ん、あとはうるせえやつらか。
そううるせえやつですね。
うるせえやつらもメダルを減らしたかったのに絶対当たってしまうっていう。
そうなんですよ、まあ、私のやつは当たって、うん、私が一生懸命減らすしていくんです
よ。消化上がりだね魔王は。
適当に私こうポンポンポンポンポンポンポンポンポン
寝押しも何もないみたいなね。
そしたらちょっと待ってって言い始めるんですよね。これはもしかするとパンって言ってパンパンパンってまた増えたよ
お前増やしてどうすんだよ消化しようとしてるのに
その後ちょっとミラクルがありまして、そこのゲームセンターでもちょっと当局から指定され、うん、ですかね、ダメよって言われた部分があって、うん、350クレジットを過ぎると60に戻るタイプなんですよ。
60に戻る、
まあ、本当に遊ぶだけの場合なんですけど、
あでもなんかでも本当景品出てこないんですか。
もうそれで当局から指導が入ったんで、申請しなかったんですよね多分。それでそのタイプになったんですね。何も出てこないでクレジットだけが戻る。
でそれはそれで損した気分だよね。
そうそう、で、まあ、減らそうと思ってる時にちょっと100円のクレジットを返金カウントされなかったんで、100円これ戻せますかっていう風に店員さんに頼んだんですよ。そしたらその店員さんが、あ、分かりました、ちなみにクレジットおいくつでしたかって言われて、増やされちゃったんですよクレジットいや返金だけでいいんですけどって話
をってまたかっと今やってましたね
その後また10分以上そこの台に拘束されてしまったっていう。
で
やめてもいいと思います
よ、ね、その隣ではね全然来なかったんだがバンバンやってる
台叩いてるおじさんがいてそりゃそうだよね、向こうはゲームセンターのやつで当たりみたいがために2000ぐらい使ってたの。
こっち
こっち100円だったち
ゃった。ワンコイン、ワンコイン。もう一人の何 やってみる、やらない、やらない
なんでやらなかったの。
多分、うん、めんどくさいんだと思う。
違う、腕を上げっぱなしにしてるのを見て、
う
ん、辛そう。
そう。私がこう、
そんな理由
こうパンパンパンってこう、私こう台の置かないで普通にこうポンポンポンポンポンポンをしてたんで、途中で私が腕痛えなやれよとかって言い始めて、そしたらやらないって。
疲れんだらやらないって。
ちなみにボーリング大会の次の日は2人して右手だけ筋肉痛です。
あのね、なんちゃら少し鍛えなきゃダメだね。
女の子足のマッサージに連れてったら、
ああ、
女の子痛い。はい、
まあ2回目に、まあ、受けてた子なんですけども、もうすぐ痛い痛い言っちゃうって。
足引っ込めるんですよ。
あれもちょっと鍛えないとね。
うん、いやでもあれは、
あれでいいか？
生粋の M なんで。
生粋の S と生粋の M が揃ってるからね。
ダブルクロス
です。そうなんですよ、 S と
M の化
学反応です。
ちょうどバランス保ってるんだそれでね。
それで高校の時からずっと保ってます、うん、
どんどん収集つかなくなってきた
こう収集つかなくなるともう終わりなんですよ。
ちなみに最近何か気に入ってる台ってありますか。
あ最近はね、ミドリドンっていうやつをよく使うんですけど、でもね、そろそろ次また何か新しい柱になる機種探さないとダメっていう印象になってて、ちょっと今若干路頭に迷って
ます。僕緑とダメなんですよね。
ダメですか。
アマゾン1回しかやったことないんで全然引けないんですよ。
でも今は仙台市ですね。
攻める。
でもどうなのかな、ちょっと仙台市もねあんまりね、もしかしたら良くないかもしれないし、
僕相性いいのはモンキーターンだけです。
モンキーターン相性いいんですか。じゃあいいじゃないですか。
うん、なんで、まあ、ドンがなくてもモンキータウンって。
モンキータウンはものすごく人気あって
ありますね。
あのお店もすごいなんていうか看板機種みたいに。
いや、ななみさんね、あれなんですよ、彼はもうななみさんとモンキータンの話をしたいって散々俺にメールしてましたからね。
それでもすごい残念です。僕ね、モンキータン全然わかんないです。
あーらら、あーらら、ワールドセールスマン変えた。
ワールドセールスマン
似てる。
何、あ、俺が。
まあ、モグロ副像に見てますけ
どね。俺、あんな悪態ついた顔してるからね。
なんか
形魔王
シルエットは確かにあのモンキーターンじゃねえや。
おい、なんでシルエットがモンキーターン。俺ボートかい。
ボートに
俺協定なのかい。
うん、ハマってなんか抜け出せそうな気がするけど。
あの協定の折り返すとこのあのボニボニョンってなったやつ。あの浮いてるやつ。あれ俺なの、ミシュランみたいなやつ。
よく知ってますね。
ちょっとしか知識ないですけどね、私広く浅くなんで大体知識って。
あ、ほら東北地方はほら協定上ないから、
ね、ないですね。一番近いのはどこなんだろう。船橋、戸田、
どっ
ちにしようか、埼玉とか近い、桐
生です、一番近いの。
で、どうですかね。
桐生は群馬県。
ああ、はいはいはい、群馬か。
まあでも場外売り場があの福島空港の
方。ああ、あるんだ。
あの、多摩川、多摩にあります。
多摩
川、
多摩川、多
摩川、
多摩川、あ、びっくりした、多摩川って言うから東京かのことやるな。
この前行った時にすればそう見た。
その前を通過してたんですよ、福島空港行く時に。
宮城とかと教員、
そこの前あるんだって言うから、え、あるよ。経由はいわきかな。
経由はそうだよね、いわき経
由、いわき経由
か、あと青森か。
あの、ボートね、ボートピア、
ボートピア、
ボートピアです。
いいかな、もうあのモンキータンの話は、
モンキータン。
そうか、
そろそろあの
あ、もうパチスロの話はもういいじゃないですか。
もういいっすか。いいって言われちゃった。
遅れ遅れ終了ということで。
おー、はいはい。あと何ですか。
なんか、何ですか。
あ、そういえば、
あ、なんかお三方あんまり東北弁出ませんよね。
いや、出たら多分ポッドキャスト伝わんないと思うんですよ。彼女なんかもうあれですよ、アクセントきついですよ。
え、きついね。
ダ
ッペーとか、
ダッペーとか、んだって。あの福島は言い切りなんですよ。なんとかダッペー、なんとかバイって。
え、でも福島ってこれ北関東とちょっと近くて
西田だ。
ちょっと
分かんないけど、ちょっと何言ってるか分かんないけどね。
多少やっぱり北海道と共通してるところあるじゃないですか。ゴミが、はいはい、ゴミ投げる
って投げるって言いますよね。あれは通じませんからね。
で、降りてこいよ、落ちてこいって言います。うちは
何、落ちてこい、
あの、
降り、2階から、
2階から降りてきなさいよっていうのを、2階から落ちてこいって言うんですよ。
折ってこうっては言うな。
うちは落ちてこい。
降りろ降りろとかね。
落ちろ落ちろって。降りろじゃないんです、落ちろ。
そう、投げる、あとかます。わかる、
かます、
かき混ぜること。
あ、かますね、
はい、
かます。
コーヒーに砂糖を入れてかき混ぜる。
僕はちょっとわかんない。
あれですか、それをね、こっちはかますって言うんですよ。
福島かます言わねえな。
いや、まだ本当に東北広いから。
本当に
町によって違う、町っていうか地域によって、もうね、だから青森と福島じゃ全然違うし、
別物ですね。
あの、青森の人で言ってることは、私はもうあのよくテレビとかの字幕、うん、スーパーに丸バツ三角とかバラバラバラみたいに出るみたいに、本当に頭の中でそういう風になりましたね。どこの言葉だろうと思って。
だから同じ東北でもね、本当ね、違うもんね。
違いますね。特に青森県はもう東と西で通じませんからね。同じ県内なのに通じないっていう。あの現象が起きるんで、
岩手県近いけど、もう全然そんな青森っぽくないですね。
そう、あ、岩手はもう縦に長いんですよ。200キロ以上あるんで、県南と県北と、まあ、北ですよね、はい、全然違うんですよ、言葉が。
あ、え、岩手県内でも違う。
違いますね、
福島、はもう違いますね。
やっぱりな、あの県南の方はあの昔はその伊達藩になるんで、はい、やっぱり仙台系なんですよ。ダッチャダベッチャ系なんですよ。
ダッチャダベッチャ、
通称ズズ弁ってやつですよ。で、 北に行くとですね、南部藩になりまして、はい、そっちはまたちょっと違うんですよ、うんうん、ダッチャじゃなくてダジャとか、なんかジャってつくのがすごく多い言葉になるんですよね、うん、で北に行くとやっぱ青森っぽくなりますね、うんうん、もう何言ってるか分かんねえ。
面白いのが彼はあの岩手でも南なんで宮城にすごい近いんですよね、
あれ一ノ関なんでもうすぐあの一番最初のところですよね、
で北上川でその米と魚の流通があったらしく、うん、言葉似てるんですよ石巻と
石巻と一ノ関大体一緒なんですよね、だから、その間もちょっと違かったりするんですけど、
北上川でも思いっきりつながってるから、
つながってる、
なんかね文献とかまあそういう歴史も結構古く残ってるんですね交流が、そのせいかね言葉は大体一緒、
そうですね、たまに間違ってあの石巻と一ノ関ません 石の関とか石の巻とか
それは多分君と僕だけだと思うけ
ど宮手とか言ってらっ
しゃる、それはね気仙沼の人がいますね宮手県って、ここは宮城でも岩手でもねえからよって言うんですよ宮手県だからよって言われるんですよね、
気仙沼ちょっとね取ってつけたみたいな感じ、
そうですね
そう、あんまり気仙沼の人聞くと怒られる
はい、じゃあ今のうち謝っとき、あ
ごめんなさい、
申し訳ござい
ません、あの明日行きますんでよろ
しくお願いします、ご賛命をいただきます
よ、あの、ね、一ノ関が一番、はい、ほら便利じゃないですか気仙沼行くとき、
そうですね、
でも、ホテル意外とねあの満室が多かったりして、
今でもまだ満室が多いです、
あれやっぱり国宝え言っちゃうあのなんだっけ
警視庁の方と
中でもあの中尊寺が世界遺産だって決定して、観光客増えてるとかもあるじゃないですか、
それも確かにあるとは思いますけれども、それ以前からやっぱりあのボランティアの方と、あと報道関係の方、あと警視庁の方で結構埋まってますね、
結構一ノ関を拠点にしてるん
だ、ね、はい、あそこからですと結局気仙沼からの陸前高田までがサポートできる、
あなるほど、
ね、同じ大体距離なので、
いやだから僕も、あの一ノ関にもしもホテル取れたら便利だなと思っても、僕の都合のいい日満室だったり、すんごい高いホテルしか空いてないだからね、前来た時もだから、違う遠いねところ山形県の方のビジネスホテル
あでしたよね
時間かかった、
ね、本当は一ノ関と泊まりたかったんですよ、
あ
できれば、
この前一ノ関
はあ俺んち泊まるホームステイしますかありますよベッド
僕は朝ごはん食べますけども、カレンチ行くと僕の家の有効館と右朝飯が出るんです
なんだそや
うちの家うるさいんだよね、あの朝飯あんまりこう貧相にするとなんでか知らないけどね、
で面白いのが
だからこんな体型になるんだよボーリングで俺が玉になるんだよ
彼の家 の, あのお父さんはあの会社では偉い方なのに家の中では散々な扱いが
あ
るあ
らいいからそれを言わなくて
でもそれはどこのうちのお父さんでも同じかな、うちのお父さんもいあの会社ではもうビシッと決めてるけど、家ではただの変態ですからね
そんなもんですよ、
ちょっと大丈夫です、お父さん聞いてない、
お父さん聞いてないです、あのうちのお父さんパソコンっていうもの自体いじれませんはい大丈夫です、
まあ、じゃあまさか今度あの魔王の父親は何なんだい、大魔王なのかい大魔王にあの iPod を渡してこのポッドキャスト聞いてもらっていいですか、
あのねダメなの、
なんだい、
あのお父さんの携帯も魔王と一緒に壊れたんですけど、お父さんの
通話できなくなったんですか、
通話できなくなっちゃったんですよ、なんか壊れて、それであの新しいやつってあのどんどん携帯会社って新しいのに変えさせるのに新しいの渡すじゃないですか、代替機、代替機で iPod のやつを渡そうとしてきたんですね、でお父さん使い換えって言ったら無理だ俺あんなのってまず俺の指じゃ無理だ、なんかグローブみたいな手してんですよ、
職人さんのね、
そう職人の手してて、俺あんなやつやってらんねえって言って
タッチパネルは無理やと、
そうだからしょうがないからそこの店員さんに言って、あの前その修理出してるやつと同じ配置の携帯と同じぐらいの厚みの携帯、こうとことん出してもらってこう打てるかどうか打てるやつをもう借りてきて、それすっごい古いですよね
でもね、やっぱね、ダイレクトキーの方が便利なことは便利ある、まあ、あるからね、確かに、
ちなみに、魔王も無理、
魔王も無理なのか。
魔王いいかと言ったけど、
魔王はタッチスクリーン割れんじゃねえのか。パニーンって。
魔王家のお父さんさ、もう話聞いてるだけだともうピーッ入れるしかないから、
ピンオンで全部消されることしかやらないんですよ娘に。
まあ変態ですね。
なんていうんですかね、ギャップが激しいっていうんですか、
見た目あのなんかどっかの若なしだとか
首長
とかつけられそうな人なんですけども、
やることがお茶目なんです。
完全に小学生の悪ガキと同じようになる。
そうですね。
また何回目かの配信です。武勇伝、
武勇伝、
武勇伝。大魔王武勇伝いいね。
潜入大魔王一家。
あ、それ私より2番目の姉ちゃんのお父さんに対処やってっかな。
まあ、興奮すると思いっきり福島弁出てくるだけにね。
出した方がいいと思いますけどね。
でも、
あ、でも通じる程度だったら出していいと思うよ、本当に。
でもね、どんどんどんどんどんどんどんどん、まーすぐになってくるから。
うん、そうそうそう。福島面白いね、あのフラットに行って最後上がるんだもんな。
上がね、上がね。
上がってるよ。そう思ってるだけ
だって。だっぺー。
そう
だっぺー。
うん。最後上がるじゃん。上がっていいじゃねえかよ。
あのこれもさ、どっかの誰かのさ、アシスタントと一緒で天然を認めないのと一緒。
天然認めないんだな。あ、まあ小崎奈々と一緒だな、それはな。
うん、しょうがない、似た者同士だから。
一回でも本当にフル方言の放送をしてみたいな。
フル方言したら多分ね、ここの間でも、
通じないでしょ、多分。
通じないんだと思う。
ここは多分大丈夫。
そこは大丈夫。
ここは一緒なんですよ、大体。
ほぼ一緒なんで。
こっちで通じない、
多分ここが通じないから俺が通訳入る感じになると思う。
でも、うん、いきなりデレスケって言われたって何言ってるか分かんないから。
デレスケは分かるぞ。デレスケは分かるぞ。
デレスケって何でしたっけ、聞いたことある。
デレスケって、
デレスケ、
これはデレスケ、デレスケっておめえダラダラして何にもしねえでちゃんとやれこのバカみたいな感じの言葉ですね。
いろんなこと含まれてる
から
ですね。
あ、まだお前はダメなやつだなみたいなこと
を、まあそんな感じですね。
おめえはバカでダメで何にもできねえなっていう。
まあデレスケ、
それをまとめたのデレスケみたいな。
まあ若干宮城だと宝物だな。
宝物だ、ほでなすだね。
ほでなす。なんでどうしよう、アナコンだつ。
いいからその話は。
まあ僕も一応北海道出身だから、多少ね共通してる部分もあるけど、やっぱり皆さん本気出したら僕さっぱり分かんない。
いや北海道って俺綺麗だと思うんですよ。
いや綺麗っていうか、だから、多少イントネーションに訛りっていうのは若干はあるけど北海道らしい、だけどだから言葉自体は割とだ関東とかと、ね、はい、ほとんど一緒、
まず福島はイントネーションないからね。
な
だって
もう今全員否定されたけどここに。
だって、うん、橋を持って橋を持って橋の橋を渡る全部同じだからね。橋橋橋橋橋、
あ、そっちのイントネーション、
そっちのイントネーション。、うん、だからあの福島の人は
橋の端っこ、
うん、まあ、福島の人は合唱はうまいんだけど、あのアナウンサーにはなれないって言って言われる。
あ、そうなんで、福島出身のアナウンサーっていないの？
あんま、
いるでしょ、
いるでしょ。お前今適当なこと言わせてるだろ。
でもね、あの東京とかに行ってはアナウンサーできないの。
そうか、
うん、
あの郡山合唱盛んなの知ってる、
あの全国1位、
そうそう、うん、
あの合唱だけじゃないですよ、
なんですか、
合奏もできますよ、
合奏。
ガクトだからね。
ガクトなんで、郡山。
郡山ってガクトって言う
よね。音楽
の学に都って書いてガクト。
ガクト郡山って
な。あの歌手の方じゃないですよ。でも今週好きな人ですからガクト。
ガクト。でもガクトもあの漢字使ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
カムイガクトで。
NHK 合唱コンクールで、
はい、
上位いつも
取ります。郡山の中学校、高校。
でも49
取りますね。毎回のごとく
思いっきり声入ってる。
そう、ね、
今何分で49。
じゃあ一旦ですね、第テスト配信9回を締めて、
あ、締めちゃう。はい、終わりました。
これは
エンディングの方に行って、うん、まあ、一応、まあ、いつから本編するんだっていう告知をしましょうか。
はい、終わりました、はい、じゃあエンディングで、
エンディングです、はい。 まあエンディングからこっちゃ何のからかわかんねえけども、俺何のしゃべっぺちゃね、早く止めて早く突っ込んで、
いやいやいや本編のこと固めたべちゃおめ
なんのあーな、これ今テスト配信だけが
なべや
め、いいしゃら何言ってかわかんねえだべー、
そうもうみんなほんばかねえわ、俺おら見ろ、七瀬さんがきょとんとしてるじゃないか、
いもういけるとこまで行ってほしい、
ね、あまり時間を余裕がないので、ねね、あの言いたいことはあれでしょ、テスト配信をもうこれとあともう1回で終わりだから、ね、第10回じゃね、第1回目の本番をいつやるんだ
っていう話です、ね、で一応ですね、
どうした、じゃねえんだ、
魔王が帰って魔王が
魔王
はい、じゃあしっかりやりますよ、
うん、あしっかりやって、はい、
テスト配信9回目、これでですね今回ゲストで七海誠さんに来ていただきました、すいません、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
またぜひ、
またぜひ今度は
ちゃんとした
あのまた東北に来た時に、タイミングが合えば、
そうですね、
立ち寄らせてもらいますよ、
こちらがタイミング合わせますんで
、ね、意外と自由なんで、
うん、結構自由
自由ですね、
はい、まあ、あのそれまでにはちょっとまたダブルバックさんのことちょっと勉強してい
やいや、そう、多分ね今までのも全部聞いても大したわからないと思うんですけどまあ適当に言ってもらえば、
今回はちょっと予習が不足してたので
とんでもないですよ、本当に、
はい、もう本当にあの突然のっぽいつきで申し訳ない、思いつきだけで動いてる申し訳ないです、
で本番はいつからやるのか、
はい、一応目安としましたほら魔王変な笑いから
きっかけの次はねストローでズルズルだよ
はい、はい、じゃあ真面目にですね、
はい、ごめんなさい、
はい、テスト配信次が10回目になります、まあ、その時はねあのボーリング大会の副会であのゲイビーマンがパンツ見せたとかそういった話をしたいと思うんですけども、まあ、今回、9回目ということで残り1回を残しました、で10月の20日、これ前後をですね目指しまして本編開始したいと思います、
ね、本編やりたいと思いますんでぜひ聞いてください、
よろしくお願いします、
見捨てないでください、
やります、
見捨てないでくださいリアディゾン並みに言うぞ僕はまたまた彼女いるか大丈夫か、
僕は知りません、
俺本当に見捨てられちゃったよね、
はい、ちなみにあの今ふと思い出した
なんで
ものすげえノープランで申し訳ない、あの僕の友人でもう一人誠っていう友達がいて子供生まれたんでおめでとうございます、
おめでとうございます、
俺じゃないですか俺子供生まれたけばって今思っちゃったじゃん
ということで、うん、テスト配信第9回目でした、
はい、
はい、
じゃあお疲れ様でした、
お疲れ様でした、すいません、ありがとうございました、まこと、
おい今のは切るぞ
まことにいいですか
はい、よろしいですか、
はい、第9回目
ぐったぐったやはい、じゃあお疲れ様でした、
ごきげんよう。